ちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調に、感謝感激感動ありがとうございます。はい、今日もありがとうございます。実は先週の金曜日3月31日、この京都三条ラジオカフェがですね、開局以来丸20年経ちますせということで、記念イベントをですね、朝から晩までしていただいたんですけど、まあ、僕もですね16時15分から30分ぐらいですね、特別番組させていただいたんですけども、まあ、本当にラジオカフェさんね、20年改めて、すごいなということで、僕の知り合いの方からもですね、よく続いたねみたいな感じでですね、ラジオカフェさんのことをですね、褒めていただく方もたくさんいらっしゃいまして、まあ、どっかでね、これもうあかんのちゃうかとか、誰か一人でもね諦めとったらね、続けられなかったかもしれないですけどね、本当に一足早くですね、ラジオカフェの20周年がめでたく迎えられたことは本当に良かったなというふうにも思います。で、僕自身のですね20周年はですね、4月の25が火曜なんですけども、まあ、実は26水曜日にですね、まあ、新たに、森上浩一のワクワクライフ20年ということで、まあ、番組名もそういうふうにしようかなと思ってるんですけども、ちょうど20年の節目ということでですね、まあ、環境を変えるという意味でもですね、水曜日に変えますということでね、今日からもね毎回ですね水曜日になりますということを、言っていこうかなと思うんですけども、まあ、水曜日に変えてですね、第1回目のゲストさんというかね、来ていただける方がですね、本当にこれ僕も自分の夢が叶ったなということでね、まあ、皆さんにも感じてもらえればというふうに思ってですね、イメージしたこと、ひらめいたことをですね、実行しているうちにですね、なりましたということで、まあ、どういう方かっていうと、NHK のですね、元エグゼクティブアナウンサーというね、方だったんですけど、阪神淡路大震災ありましたでしょ、皆さん。都市型大地震がね、阪神淡路大震災が初めてやったと思うんですけど、ですので、まあ、あれ5時確か45分朝のね、時間やったと思うんですけど、もう誰も経験していないような、しかもですね、その村上信夫さんという方なんですけど、村上信夫さんがですね、その時おはよう日本っていうね、朝の番組を NHK でちょうど担当されてた方だったんですけど、ちょうどそのだから おはよう日本っていうね、早朝の番組で村上さんが担当やったがためにですね、急遽、もう本当に地震速報みたいなを受け持つことになってですね、本当にもうその時も私本人さんからも聞きましたけども、本当にまだね暗い時だったんで、どこの大阪とかね、では関西のいろんな局に降ってもですね、やっぱりどういう状況がわからないという状況でですね、本当に大変だったと思うんですけど、まあ、1月17日の時になるとですね、YouTube とかでもね、さらにその時にアップされるということで、その都度ですね、村上信夫さんのその時の緊迫感というのがですね、まあ、見させてもらうというのがあるんですけどね、まあ、それも僕を見させていただいて、改めて、この難関をですね乗り切った人と、一緒に、まあ、出会うことにもなってですね、で、まあ、この方も言葉大事をいうことで、言葉磨き塾っていうことでね、大阪で、私10年ぶりに再会しましてですね、まあ、それを覚えていただいてたということで嬉しくって、それで去年の11月から毎月ですね、その大阪の方で私は、参加してるんですけど、まあ、実は京都でもですね、京都新聞の関係と NHK の関係でですね、 月に2回ですかね、それ両方合わせたら来てるということ でしかも平日であればですね、水曜日に、月末付近に来てるということが分かったんですよね。で先生に、村上さんに、その午前中に、まあ、その言葉磨き塾が終わって、その後すぐにどっか行かれるとかなんかあるんですかって聞いたら、いや別にないよということだったんで、まあ、そもそも 僕がラジオ20年してるっていうことを聞いてもらっただけでですね、僕も呼んでよみたいな感じでですね、本当にこう僕から、まあ、出てもらえませんかって言ったわけじゃなくて、村上さんの方から呼んでよみたいな感じで言っていただいたのが、まあ、むちゃむちゃ嬉しくって、まあ、これがやっぱりね、水曜日に来てるっていうのが分かったんでね、それでまあ水曜日にね帰ると、まあ、ちょうど20年の節目なんでね、そのようにさせてもらったということですので、ですので4月の26日水曜日からですね、毎週水曜日16時からですね、変わりますので、まあ、皆さん、森上コーチのワクワクライフ、あれ火曜日ちゃうやんっていう感じじゃなくて、4月の26日から水曜日に、ね、なりますんで、水曜日の16時からになりますんで、引き続きですね、ずっとずっと聞いていただければ嬉しいです。で、みんなでね、どうやったら夢ひらめくのとか、ちょっとずつね、小さな夢の連続で大きな夢叶えるよっていうこともね、何回も言ってますけども、まあ、言葉を大事にしながら、いい言葉をね、いっぱい言うことによって、脳をワクワクすることによってですね、どんどん皆さんと一緒にですね、思い思いのですね、夢が叶っていけるようになれればいいかなというふうにも思ってます。ありがとうございます。で、今日はもう一つの話題はですね、先週ですね、急遽またこのシンカブルハピネスというふうに検索してみてくださいということでですね、2月21日に宇野さんという方がですね、困難を抱える少女たちの SOS に応えたいというですね、シンカブルさんのですね、クラウドファンディングっていうのがあってですね、それが3月31日、まあ、要は先週3月28日で3月31日までというところですね、実は3月23日時点で、160万というところまで、目標額の、まあ、実際集まったお金がそれぐらいやったんですけども、目標額は250万やったんですよね。でそれが私3月28日に、自分のこのラジオのね日に、見てみたら208万まで来ててですね、5日でこれ40万ぐらい増えてるやんみたいな、すごいなと思って、もうここまで来たら3月31日まで、達成したいなってしてあげられれば嬉しいなっていうふうに思って、急遽それで選手もねお話させてもらったっていうことなんですけども、それでそれで皆さんに報告なんですけど、まあ本人さんにもねまた来ていただければと思うんですけども、3月31日でですね、最終、250万超えまして、264万2242円っていうところでですね、264万超えたということでですね、すごいなと。まあ僕のね、ラジオで夢語ってたら実現するよっていうことで、2月21日にですね実現したらいいよねっていうような感じでですね、言ってたんですけど、本当にね夢が、宇野さんのね夢が叶って本当に良かったなっていうふうに思いまして、皆さんに報告させていただきました。支援者の方がですね148人というところまでね、応援していただきまして、まあこれでですね困難を抱える少女たちのですねSOS にですね引き続き応えられるなと、ね、こんだけたくさんの方に支援していただいたから、その気持ちをですねずっと持ち続けながらですね、それで困難を抱える少女たちのですね、SOS にどんどん、継続的にですね応えていきたいということで、なりましたんで、まあ、引き続きですね、皆さんのねご支援がねやっぱり必要やと思いますんで、まあ、僕自身もですね、応援していければなというふうにも思ってます。はい、あとですね、残りの時間で 皆さんもね、聞いたことある人おるかもしれないですけど、倫理法人会というのがねありまして、一般社団法人倫理研究所というね、で倫理法人会っていうものに加入会員になるとですね、職場の教養ということで、小冊子が送られてくるんですけど、ここでですね、毎日この開いたら1ページで、1日分が書いてるんですけどもね、そこで結構ねいいことをいっぱいこの書いてくれてる、気づきになるようなことを書いてくれてるところがあるんですけども、4月の今日は4日なので、ちょっと4日のところを皆さんにね、どんなこと書いてるんかっていうことで見てもらったらいいと思うんですけど、感想のまとめ方っていうことで、本誌職場の今日を読みですね、感想を述べるのが難しいという人もいるでしょうと。会社に勤めて10年の K さんは順番で回ってくる感想発表がとても苦手でしたと。普段から職場の今日を読んでいましたが、感想を述べるとなるとうまく言葉にすることができませんでした。Kさんは感想を述べるときに本文の中で興味を持った点を取り上げても最後にまとめることがとても苦手でした。でも先輩から今日の心がけにつながるよう感想を考えてみたらと助言されたら、これまででは思いついたことがなんとなく話していましたけど、先輩の言葉をヒントに感想を考えると以前よりも簡潔にまとめられるようになったということでですね、やっぱこの先輩のねアドバイスに耳をね傾けましょうというような気づきになるようなことがね書いてありました。はい、今日も皆さん聞いていただきましてありがとうございます。